がここに満ち溢れている、私の魂の中に満ち溢れているところから感謝いたします。本当に時が良くても悪くても神の言葉を述べ伝えよという言葉がありますが、私たちは時が良くても悪くても主が共にいてくださって、私と共にいてくださって、本当に私のために私を支え、力をくださり、そして勇気を奮い起こさせてくださる、そのような方でありますことを心から感謝いたします。今日は実は創世記の続きなんですが、でも新命記を読ませていただきました。特に新改訳がいいんですね。私をあなたの心に据えよ、公約は覚えなさい書いてある。もちろん覚えることも主を知ることも素晴らしいんです、すごいです。主を知ると言ってもただあイエス様という方がいるな、こんなのが知るじゃないんですね。もう本当に、男女の愛を確かめ合って知るように、私たちはイエス様をもう本当に根底から知る、もうイエス様の全てを知り尽くす、そのような知り方をしないといけないですね。それができるんですね、イエス様によって。どうしてできるかというと、覚えるだけじゃなく、本当にその知るところの根底にあるものは、私の魂の底にドーンとイエス様が座っていてくださるということなんですね。もう隅の頭石となって、あのつまずきの石がイエス・キリストとして、もう私たちが本当につまずくような、もうそのような十字架な、あのような愚かな言葉を持って、しかし私はその死を信じるときに、このつまずきの石は私の魂の親石となって、そしてでーんとこの魂のどん底にいつも騙されるよりもっと重くずっしりと座っていてください。この心にイエス・キリストを据えなさい、据えよ、このことによって私たちはこの信仰が動かされることがない、ぶれない信仰を持つことができる。それはいつもイエス様が私の魂のどん底に座っていてください、据えて置いている、もう動くことがないほどに重い石をドカッと据えているわけですね。今日はそのことをまず心に置いておいて、今日のヤコブの話にまた行きたいと思うんですね。その前に、一つだけ、ラブ4やなかった、ラブ4福島、紛らわしいですねラブソナタとラブ4福島、実はこのラブ4福島という案が大分市の牧師の、 この教職者会の中で話が出た時に、実は永井先生、和臣先生ですね、秋田先生じゃないです、大分のアライアンスの永井先生という方が、実は震災があった時にすぐ福島にボランティアで行きたかったわけです。ところが経済的に先生の教会はもう本当信徒さんも少なく、そのようなお金がなかったのですね。そこで、少しずつこう貯めて、3年半の間お金をこう貯めていって、そして貯めとくんという、今度この賛美チームの中に入る、大分大学医学部のこのジャズ系に所属する、男の子ったら男の子なんですが、もうゆくゆくは先生になるんですけどね、その子とともに福島の方にボランティアに行ったわけなんです。ところが今時福島に行って何ができるのか、いや何にもできないじゃないか、自分は牧師としてボランティアで福島に今更行ったからといって一体何になるんだろうと思いながらも行ったそうなんですね。で、今度この講師に来てくださる森明先生という方は、グローバルチャーチというか、福島の、震災の後残ったパチンコ屋さん、大きな建物の中にそれをいただいたか買い取ったんか、とにかく分かりません、そこに教会を立て直したわけです。そして当時いろんなボランティアの方だとか、資材の置く場所だとか、救援物資を置くだとかいう場所にもう本当にこう適材だったわけですよね、適所だったわけです。そして そのような用いられ方をして、特に、クリスチャンだという教会という名前ではなかなかボランティアがやりにくいので、グローバルミッションジャパンという別のボランティアの法人を立て上げまして、そこでやっているわけです。そこに永井先生が行ってですね、この横山大輔さんというこの歌手の方も、今度いらっしゃる方も今ずっとそのグローバルミッションに、まあ、居候という形でずっといるんです。そしてこの福島のために、まあ、働いているんですね。でそこに行った時に永井先生は言われました。お金がなくて3年半の間行けなかったけど、この貧しさを用いてくださって神様は素晴らしい技を起こしてくださった。私たちが行った時に何もできない、祈りしかできなかったが、しかし福島の人と寄り添うことができた、話を聞いて差し上げることができた、こんな私でも一緒になって共に話をすることができたという喜び、そして、福島の人たちがそれをとっても今も求めてくださっている、もう忘れ去られてるんじゃないか、もう今ボランティアも行かなくなった、いろんな形の上でもボランティアはもう本当に、そろそろ人間の力でできることはこうし尽くされたかもしれないけれども、にもかかわらずまだまだ何にもできていないんですね。現実はこの福島の中は、そこの中にいてその人々の魂の中のその上かばきやもだえや悲しみや怒りや、そういうものにこう触れることによって私たちが何を元気づけてあげられるんだろうか、そんなことできやしないじゃないか、共に寄り添ってあげられる、このことを思って、エールを送ろうということになって、始まったものなんですね。だから本当にこの永井先生の奥さんの、この先生も副牧師さんですなんですが、明子先生がエールを送る地元バンドによるエールソングというのを自分で作詞作曲されました。そしてそれを、まあ、今日練習するわけなんですが、みんなでこのエールの歌を持って福島とライブでつながり、お互いにもう一緒にいるよ、忘れてないよという、そういう時間を持ちましょうという、そして、この先生たちをお呼びし、また大輔さんをお呼びして、この共に賛美し合う、そしてそのことを通して少しでもチャリティーになればということです。ですからまあ皆さん本当にお忙しいでしょうし、日曜日の夜夕方からあるんですが、まあぜひ参加していって、くださいということです。これは私の案内なんですが、本当に私たちは福島だけではなく、もういろんな被災地においても、いろんな困っている人たちに対しても、私たちが何か手を差し伸べてできることって本当に微々たるもんなんです。もうできないんですね。しかしそういう人たちのことを覚えて祈っていく、忘れないよ、いつもあなたとあなたと共に神様がいてくださるよという取りなしの祈りを続けていくことに、私たちのその働きがあるんじゃないかなと思うわけです。ですからぜひ皆さん、そういうことを本当に心に留めておいて、そして、お友達でも誘って、鼻からねイエスキリストを救いっていうようなライブじゃないんですね。福島の方はキリスト教のクリスチャンじゃない方がたくさんいて、頭からあなたイエス様信じなさいなんて宗教活動を見えたことをすると、もう即行政からもシャットアウトされますし、ダメなんですね。しかし魂に語りかけるときに聖霊様が語りかけてくださると思うんですね。今日のこの心に据えておく、こう据えるものがあるということは、どんとっても私たちは本当に救いを得ることができる、たじろがないで済む、勇気をいただけるということがあるんだと思うんです。だから私たちも今平和だからこそ、この心に据えよって言われてもよくわからないですけど、何事が起こった時にこの心に据えているものがあるさえすれば、こんな心強いことはないし、これが私の命なんだよっていうことができる証ができるんですね。平和の中でもそうなんです。もうどんなに平和でも何もこう問題がなくても、 でも私の魂の底にイエス・キリストが据えられているということはサタンから守られるということもありますね。私たちには絶対必要なことなんだと思うんです。まあ、あのラブ福島の案内とともに本当に、そういう人が一人でも増えていってほしい。また日本中のまた世界中の人々の魂が本当にこう安らぎを得て本物の平和を思ってほしいという気持ちから、まあ、ちょっとお話しいたしました。そんな中でですね、本当に、今日の題がですね、この経験と知恵、あ、つまり何かするときに私たちは今までの経験と知恵にやはり頼るわけです。だから経験豊富な方、また知恵を多く持っている方、まあ、ソロモンなんかすごいですね。全てを兼ね備えたとしても人間それだけじゃダメなんですという話ですね。早く言えばどうしてでしょうか。いや、それに神様が介入してくださらなければ何事も進展しない。また私たちの経験やまた私たちの知恵をもうどんなひどいところからでも好転させてくださる、あ、すごい、良いことに向けてのこう転機にさせてくださる、それが神様の介入なんですね。神様は自分の御心、自分のご計画を現実に、それを遂行していくために私たちを用いられますが、私たちのそのもうつまらない経験であっても、私たちがもう本当誇らしげに言っているような経験でさえも、神様、私は介入しなければあなたは何にもできないんだよということを常に教えてくださっているんだと思うわけです。そこで、創世記に戻っていきますね。今日はこの間の続きの30章の25節からいきたいと思うんですね。旧約聖書の40ページですね。ラケルがヨセフを産んだ時ですね、一番最後の子供、このあとラケルはベニヤミンを産むんですが、その後は亡くなってしまいますので、この場所で産んだ最後の子供ヨセフですね。このヨセフがまたこの後楽しい話につながっていきますね。楽しみですね。ヤコブはラバンに言った。私を去らせて、今いる場所から去らせて、今の状況から去らせて、今の境遇から去らせて、神様が約束した私の故郷に帰らせてください。26節には、あなたに仕えていた私の妻子を私に与えて生かしてください。これ不思議な言葉なんですが、なんて今更与えて生かしてくださいというでしょうか。この生かしてくださいという言葉も強い強調の言葉で使われているんですが、行かせてください、私を送り出してくださいという意味でヤコブは言ってるわけです。私に心よく気持ちよくここから送り出してください、ラバンさんっていう感じですね。しかしラバンにとってはこの気持ちよく送り出せないわけです。それはどうしてかというと、あなたに仕えていた私の妻子を私に与えて生かしてください。これはどういうことかというとですね、奴隷の持ち物は全てその主人のものなんですね。妻であろうが子であろうが持っていたもの、だからどこで宝を見つけたらそれも主人に取り上げられるわけですが、全て奴隷の持ち物は主人のものということは、このラバンという人はヤコブを奴隷扱いにしていたということが分かるんです。もう奴隷扱いなんです。一人の人として認めてない、お前は私の奴隷としてただ働きをしてくれということですよね。だから奴隷としているわけですから、妻も子もラバンは全部俺のものだとこう言ってるわけです。そういうことですね。ところがヤコブにしてみたら、私があなたのために働いてきた、このことはあなたが一番よく知っているでしょうということです。それはどういう方かというと、ラバン自身も分かっていたわけです。27節に、あなたの心にかなうならとどまってください。ヤコブ、今 あ、こんな悠長な言い方じゃないんですお前はここにいるべきだって言うんですね。どうしてかというと、あなたが主の家に私のそのこの財産を増やしてくれたということは、私は恵まれる印を見た、これは実はですね、占いで分かってるよということなんです。後から出てきますが、今日の話の中に、テラピムというこの偶像の小さなものがあるんですね。それはこのラバンはいろんな神々を信じてたっていうのも後分かってくるんですが、その中でこのこれによってまじない、もうこうおまじないによっていろんなことをこう知っていたということがあるんです。だからまじないというのもすごいですね、わかるんです。だからラバンもあなたによって私の財産が与えられた、こう恵まれてきたというのは私もわかってるんです、だからいてくれっていうわけですね。ヤコブはまあしかしラバンおじさん、私が来るまではあなたの財産は大したことなかった私が来たからこそこんなに増えたんだよってもうヤコブは言いたいわけですね。しかしヤコブはこのことをですね、本当にまだまだ不平はあったんですけど、まあ、言わないんですね。そして、ラバンはこのようなことを言ったわけです。あなたに一体何をあげようか、あなたどうすればここにいてくれるんだろうか。でヤコブはですね、まあ、頭いいですね作詞ですからね、頭いいです。あなたに一体何をあげようかって言われた時にですね、じゃああれをくださいとは言わなかったわけです。何を言ったかというと、もうヤコブの中ではですね、もう決まってたんです。32節に、私は今日あなたの群れを皆回ってみて、その中からすべてブチとマダラの羊、およびすべて黒い子羊とヤギの中のマダラのものとブチのものと移しますが、これを私の報酬にしてください。不思議ですね。ラバンにしてみれば、あ、こんな当時のヤギは黒いんですね、羊はもうほとんど白いんです。もうそれが通常普通だったわけですよ。だからまあ、価値が低いというか、あんまりこうなんかどうでもいいようなものをヤコブがくれって言ったので、しめしめと思ったわけです。そして、あ、いいよいいよ、じゃあそれをうちの息子たちに分けておいてもらおう。セラバンは強欲ですからね、自分の白い羊と黒いヤギは全部3日の道のりを隔てて分けておいたというんです。そしてさらにその上、ラバンの持ち物はまだこちらにあるものはヤコブが面倒を見るべきものもあったわけですよね。そのようにこう分けておいたんです。そしてヤコブのものと思われるそのブチのものやらマダラのものやら、とにかく真っ白真っ黒じゃないものです。分かりやすく言えばね、ブチのものマダラのもの、そんなものがいろいろ混ざったものはとにかく息子たちが分けたわけです。これがですね面白いんですけどね、息子たちが全て分けてしまったんですけれども、この息子たちが分けてしまったんですけど、それはヤコブのもとに持ってくるために分けたのか、隠し持っていたのか、ちょっと御言葉からはよくわからないんですけど、まあ、とにかくヤコブにあげるために分けたのかなと思います。そしてとにかくラバンは自分の持ち物がヤコブの羊とヤギとまだらないようにしてしまったわけです、まあ、ここまではいいです。この後が難解ですね、皆さんも何度かこの箇所を読んだことがあると思うんですけど、わからないです。私も何のことを言うのかさっぱりわからん。ここはもうなんか面白いんだけど面白くないそのまだらの木とかこう縞模様の木とかこう置いてると、まあ確かにそれを目に羊やヤギが見た時にそういうこうまだらのものができるというその言い伝えというかね、そういうのも確かにまじない的なものがあったのも確かなんだろうと思うんです。ところがそれよりもですね、ヤコブがもう14年間このおじさんの家畜を羊とヤギをこう飼っていくうちに分かっていることがあったんですね。37節に、箱柳とアメンドでアーモンドですね、鈴懸の木の生の枝を、生木ですよ、枝をこう を取って皮をこう剥いてですね、白い筋をこう作って、こう枝の白いところをこうしましまにしたわけですね。ところがこの皮を剥いだこの木を水の中につけておくと、そのヤギや羊が発情するんだということを、こう今までの経験からヤコブはよく知っていたわけです。経験から知っていたわけです。だからまあそういうふうにしたわけなんです。ところが置く時が味噌なんですね。置くところが味噌なんですね。ヤコブ自体もラバンのおじさんの羊と自分の羊とこう分けてましてね、ヤギとも羊とこう2つに分けてました。そして面白いんです。自分のこの黒やらブチやらマダラのものがこういるときに、ラバンのおじさんの強い羊、それから強いヤギね、種馬やらにするときには優秀なものを持っていくでしょ。そういう優秀なものがこう水を飲みに来たときにこう置いておいて発情するでしょ。そうするとそれをラバンおじさんの白い方に向けないで、この目の前に見てるブチやマダラやシマ模様のその木を見て、そっちの方に行くように仕向けた。だからヤコブのそのマダラやらグレーが混ざったり、そういうところにラバンおじさんの強い羊や牛が、羊やもうそういうのが全部行くわけです。発情と同時にそっちに行くわけですよ。こっちのラバンおじさんの方には行かないわけです。だからヤコブはこの真っ白と真っ黒のもの同士が絶対に交尾をしないように仕向けたわけなんです。そして、交尾をするときは、発情するときは必ずそれが自分の方の羊やヤギの方に行くように仕向けたわけです。そしてそれも特に強いものが来たときにそれを実行したわけですね。このヤコブのこの頭の良さですね。ちょっと私たちには考えられません。それを実行したわけです。なんとそれを6年間やったものですから、ヤコブの財産は増え広がったんです。そしてラバンの羊もヤギも全然増えないんです。それはそうですね、増えないですよ。生まれたものはみんなブチかマダラかグレイが混ざったか、なんかそういうものばっかりが生まれるわけですよね。だって目にも見るし、ヤコブが向かわせるのもそういうもののところに向かわせるわけですが、確率は高いですよね。でそうしていくうちにヤコブは財産を得たわけなんです。面白いですね。しかし今日も最初に言ったように、このヤコブの経験も知恵も知識も、これが本当に功を奏すためには神様の介入がいるということなんですね。ここまでだったら、ちょっと私たちもそうですね、頭のいい人から何でもできる人、強い人は信仰がなくったってここまではやれるんです。信仰がなくったってやれる範囲のことがここヤコブのところに起こってきてるわけですね。でも確かに信仰が、そこまでの信仰がなくてもヤコブを助け、これまでを力強くさせてくれたのはやはり神様のこのが座ってるからなんですね。最初に読んだ魂に神を据えよということですよね。それがあるのでこれができたんだなと思うんです。でですね、このヤコブがすごい財産をこう身につけたので、実はラバンの息子たちが、このお前の財産は全部俺の親父のものだろ、親父から受けたもので、親父がいなかったらこんな財産はできなかったろうと言って、父親にも言っていくわけですよ。そうするとラバンはもうカッカッカッカくるんですね。ヤコブめ、私の財産を自分のものにして、もうあいつも奴隷ならば、妻も子も財産ヤギも羊も全て本当は私のものなのに。もう簡単なこと。その時にやはりヤコブに神様が帰りなさいと言ってくださる。帰りなさい。だから私たちにはこの帰る時期っていうのが、時があるんです。帰りなさいって言われる時があるんです。その時まで私たちは一生懸命人間の尽力を尽くして頑張ってるんですけれども、これだけではどうにもならない、 ましてやそのことによって問題が起こってくる。やっぱ面白いですね。このことによって問題が起こってくる。だからもし私たちが財をなせばなせばなるなすほどに起こってくる問題がある、うん、この世の中においては全てそうなんです。能力も知恵も全てのものが身につけばつくほど起こってくるものがあるんですね。でその時に神様が私のそこに座っているならばある時期が来れば帰りなさいというご命令が下るんですね。帰りなさい。でヤコブは神様がおっしゃってくださった、あやっぱおかしいんだな、危ないんだな、あ怖いなっていう感じですね。ヤコブにしてみた。そして、2人の妻たちにこのことを話すわけですね。ラケルとレアにですね、7節ぐらいからね、もうあなたの父はですね、あなた方の父はもう10度も私の報酬を変えた、まあだこうだけれども神は彼が私に害を加えることをお許しにならなかった。そうですね、神様がいつも共にいました。そして彼が無事のものはあなたの報酬だと言えば群れは皆無事のものを産んだ。その通りですね。もし彼が島のあるものはあなたの報酬だと言えば、ああそういうふうに神様してくださったわけです。だからラバンが何を言おうが何の報酬を変えようが何をしようがとにかく神様はラバンじゃなくてヤコブの味方をしてくれていたわけです。そしてこのことを神様は私に言ったんですね。目を上げてごらん、群れの上に乗っている泳ぎはみんな島のあるもの、こもかしですね、ブチのもの、霜降りのものです。私はラバンがあなたにしたことをみんな見て知ってますよ。だからたとえどのように、まあ、この世の中の強い人がですね、あなたこうだああだああだとこう言ってその通りに私たちがしたとしても全ては神様お見通し、そのことは神様は全部知ってるからこそ今のあなた今から変えることができるんだよというふうにつながっていくんだと思うんですね。今立ってこの地を出てあなたの生まれた国に帰りなさい。でヤコブはですね、もう本当にこのラケルとレアもですね、あ納得してるんです。もう父から私たちは何ももらってないよね、もうどうかすると私たちはあの お父さんから利用されただけだよねっていうくらいですね。そんな中で本当にこのラケルとこのレアもヤコブについていくっていうふうにこう決心してるわけです。そしていざ逃げるとき、もうそれももう3日間ぐらい気づかれなかったんで、もうヤコブはもう必死の方法の程度そこから逃げ出したんだと思うんですけれども、この面白いのがラケルさんですね。テラピンも盗むんですね、テラピンもね、テラピンも盗むんです。その時にですね、このことを通してまた神の御心が働くんですけど、もうこのラバンはこのラケルが、まあ、テラピンを盗んだのもあるんです。とにかくこうヤコブを追っかけようとこう思うわけです。怖いんですね。しかしこのラバンに神様は語りかけるんです。お前は善悪ことの良し悪しを言うな。つまりヤコブと一緒にこう話し合い議論になった時にお前はいろいろ言っちゃいかんよ、ヤコブに言うなってこう神様がラバンに言うわけですね。ここの下の段の29節を見ると、私はあなたに害を加える力を持っているが、あなた方の父の神が昨夜私に告げてお前は心してヤコブによし悪しを言うなと言われた。から戻って上の26節にあなたは何ということをしたのですか、ラバンがこれはヤコブに言ったこと、これはテラフィムを、テラフィムじゃない、ここは一番最初にあったヤコブをもう奴隷のように思ってるっていうところですね。あなたは私を欺いて娘たちを戦の虜のように引っ張っていて私に黙ってなんで逃げていったんですかってこう言うわけです。それはもうヤコブを奴隷扱いにしているからですね。そして下の段に行くと一族の前で ラケルが髪を盗んだことをヤコブは知らなかったので、もう腹が立ってしょうがなくて、ヤコブにたどり着いて、ラバンは、お前は俺の大事な神様も盗んだだろう、俺の妻たちも盗んで逃げただろう、もうって言って、もうこの時はですね、もう大変なことになるわけです。ここで初めてヤコブはですね、このラケルがこの髪を盗んだっていうことを知らないもんだから、もうおじさんに口答えするわけですよ。もう歯向かっていくわけです。私はって出てくるんですね。36節怒ってラバンをする、どんな過ちがあって、どんな罪があって、あなたを追っかけてきたんだって。ここで初めてヤコブはおじさんに文句を言うわけです。しかしここですね、ラバンは神様の言われたことをやはり思い出して、あ、ここでヤコブと喧嘩してはならないということです。ラバンはこんなにあっても神々を信じて、まじないをしたりしてる人ですから、まあ、本当に神様がもし立って言われたら信じるんですね、やっぱり。でこれは神様のなさること、すごいなと思うんですけど、そういう私たちのおぞましいところでさえも神は知って利用されるわけです。あの、神の計画のためには全てのことを好転して、実現していく、全てのことを働かせ、益となしてくださる神様の御用のために、このラバンも用いられたということになるんですね。実に面白いところは、今レビ記を学習会では学んでますが、本当に、神様がですね、人間の汚れを、汚れてる時に触ってはならないというのが女性の生理の期間なんですね。でラケルはそれをここでですね、ラバンに向かって言うんですね。何節でしたかね、どこにあるかね、みんな見つけたら教えて。42ページ、とにかくですね、ラバンがですね追っかけていくんです。そしてヤコブの天幕やら何やら全部をその自分のおまじないに使うテラピムを探し回るわけですよ。どこを探しても見つからないんです。そして最後に自分の娘ラケルのところに行って、ヤコブが盗んだ、お前は知らないかって言うんですね。だけど、お前を降りて、そこを調べさせてくれって言ったんですけども、お父さん、実は私は月のものがあって今ここから降りられないんですって言うんです。これも神様の本当に都合の良い守りですね。ラバンは生理のもののその月のものがある娘に触るならば、そして何節ありました？
35節、
はい、じゃあその下の段、その時ラケルは父に言った、私は女の常のことがあってあなたの前に立ち上がることができません、我が子をどうかお怒りにならぬように。彼は探したがテラピムは見つからなかったという面白い事件があるんですね。このことを通しても、私たちもなんでラケルがこのようなことをしたのか、なんでこのようなことになるのかっていうのは不思議でたまりません。しかしもしこのことがなかったら、こんなに怒ってラバンがヤコブを追っかけてくることもなかったと思うんです。そうすると2人とも和解をしないまま、もう腹を立ったまま、腹立てたまま、もうヤコブは逃げるし、こっちはこっちで、ラバンは今度ヤコブに会った時はと思うわけです。そうすると2人の間に和解は全くもう考えられない。しかし神様はこの不思議なこのまじないのこの偶像を使ってですね、ラケルを使って、私本当にわからないんです、なんでラケルがこのもの持っていって、それもなんで見つけられなかったのに、これは何の意味があるんだってこう思うんですけど、このことによってヤコブとこのラバンの和解ということが起こってくるわけですね。多分ね、この怒りに輪をかけたのはこのテラピムだったと思うんですね、ラバンのね。そして43節以下は、このヤコブとラバンの和解のためのこの証しのこの石碑を建てるわけです。まあここに来るまでには本当に大変だったと思うんですが、神様がこのことを成したということをこの言ってますね。ラバンはヤコブに答えていった、 娘たちは私の娘、子供たちは私の孫です。また群れは私の群れ、私の見るものは皆私のものですラバンの思いですよ。また彼らが産んだ子供たちのため、今日私は何をすることができましょう。もうここに来てもラバンはまだ自分のものだというわけです。しかしあなたと契約を結んで、ここであなたとの間の証拠としましょう、こうしてここで神様が本当にラバンに、あなたは心してヤコブと善悪を語るなと言われた神様のことを思い出してですね、ヤコブと和解に至ってくるわけですね。そしてここで石塚を作りました。この証の山という意味のあるエガルサハドタ、これはアラム語なんですね。アラム語でエガルサハドタ、これは証の山。ヤコブは何かというとガルエド、これはヘブル語なんですね。アラム語とヘブル語でそれぞれの名前をつけて、それを証の石の砦とした証の山という名前をつけたというわけですね。ここに来てですね、この2人の間を持った神様が、今までずっとヤコブのしてきたこともラバンのしてきたことも、全てそれぞれの立場で神様がご計画されていたということがよく分かってですね、ここに来るまでにいろんなことがありました。ラバンはラバンの思いで、自分の私利私欲のためにヤコブを使い、ヤコブを20年もただ働きさせたんですが、あとの6年でヤコブはもうすごい財産を築いた。これでヤコブはエサのところに帰っていくことができるようになるわけですから、不思議ですね。だからその時期も神様がちゃんと知っておられたということですね。この財産がヤコブにできていなかったら、ヤコブはエサのところにとても帰れることができない。いや、何にも持たないで帰っても受け入れてくれたと思うけども、しかしこれがあるばかりにヤコブは本当に力強かった。また決心ができたと思うんですね。神様は帰りなさいと言ってくださった時に、それなりの自分のものが出来上がっていたということです。だから私たちにあるこの経験、そして経験によって積んできた財産、いろんな無形、それから有形のこの財産が全て神様によらなければこれを良い方には生かしていけないということなんですね。この今からのヤコブの生き方を見てみると、本当にレアとラケルと、そしてその使い目の子供たち、この全部で12人の子供たちによって、またこの力も本当にまた出ていって、また帰ってくるというね、神様いつもヤコブを連れ帰るということを約束してくださった、これがアブラハム、イサクの神様の約束につけて加えられた一つの約束ですね。あなたを私の地に連れ帰るということです。ヤコブは本当に神によって神のところに帰ってこられた。いつも神様が帰ってくださる、そういう方であるということを心から感謝したいと思います。アーメン。ハレルヤ。主によって感謝します。もう本当にこの世によって、アブラハム、イサク、ヤコブの神と続いていくわけです、皆さん本当に楽しみにしていきたいと思います。実は系図はイエス・キリストに続いていきますが、それから本当にこのアブラハムの信仰が今私たちに続いているということをいつも思うんですね。旧約聖書を読むときにずっと系図があります。実は今朝ですね、モルモン教のチラシがうちに入っていました。モルモン教はすごく系図を重んじるんですね。だから入ったら一番に自分の家の系図をダーッとこう書かせられたりするというのを一度聞いたことがありますね。だから日本人はキリスト教は系図を重んじない、先祖を大事にしないということがありますけど、旧約聖書を読むとよくわかりますね。先祖代々の神、そしてその人が生きている時に生きて働いた神が今も私のうちに生きて働くというアブラハム、イサク、ヤコブの神なんですね。この死んだ神じゃないんです。本当に今も生きておられる神を私たちは知ることができる。それは何かというと、 この私たちの先祖、祖先から受け継いできたところの霊的な系図によって受け継いでいる、その信仰なんですね。だからそれと同時に神様は私たちの親、私たちのおじいちゃんおばあちゃん、私たちのおじいちゃんおばあちゃんをないがしろにするわけはないんです。だってその人たちによって私たちは肉の生を受けているわけです。肉と霊と両方なければ人間じゃありません。霊だけだったら人間で生まれる必要ないんですよ。霊と肉があって初めて人間なんです。私たちは人間のこの土の体の中に神の息を吹き込まれた人間ですから、両方が私たちにとってやはり大事なものなんですね。この世にいる時はこの肉、神の宮として与えられている肉体をも大事にしていきたいと思います。ハレルヤ、感謝します。お祈りします。ハレルヤ、主よ、ありがとうございます。私たちの全ての思い、それをはるかに超え、また私たちの全ての知恵、それもはるかに超え、また私たちが自負するこの経験でさえも、それをはるかに超え、あなたが私たちになしてくださるあなたの働きは、私を大きく形作り、私をあなたの子供としてこの世に大きく貢献させてくださるあなたの力であることを心から感謝いたします。その力を持って私たちはこの世によってますます大きく歩んでいくことができます。その力をいただいていますことを今日心から感謝いたします。イエス様、ありがとうございます。自分の利益のためだけに生きるのではなく、あなたのために、そしてあなたの、また本当に知らない人にあなたを知らせるために、また私たちの家族があなたによって生きていくために、そのためにお持ちください。ハレルヤ、様は心から感謝し、イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アメン。ハレルヤ。